10절부터 22절 이노리마쇼 쇼쇼쇼 미코토바 나르시가 교모 미코토바오 세례니어때 아따헤테 구다사이 마다 이노루 시쿠쿠오 아따헤테 구다사이 예수사마노 미나니어때 오이노리타시마스 아멘. 1節から見ました。
牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で償わなければならない。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、血の罪は撃った者にはない。もし日が昇っていれば、血の罪は撃った者にある。盗みをした者は、必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだもののために彼自身が売られなければならない。
この償うという言葉があるんですね。償う、盗んだ人は、この償う、必ず償わなければ償う、償い、それを教えてますね。相手に被害を与えたら5頭4頭、まだ今からはもう2倍とかを書いてあるけどね、償う。4節、
盗んだものが牛でもロバでも羊でも生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを2倍にして償わなければならない。
2倍。また個性、
家畜に畑やブドウ畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものとブドウ畑の最良のものと思って償いをしなければならない。火災を起こし、それが茨に燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは立ち穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出荷させたものは必ず償いをしなければならない。
ここで、ちょっと今目に入る言葉は必ず、必ず償う、償わなければならない、相手に被害を与えたら必ず償わなければならない。7節、
金銭あるいは物品を保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかったなら、盗人はそれを2倍にして償わなければならない。
まだ2倍がありますね。2倍。8節、
もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に絶対に手をかけなかったことを誓わなければならない。
じゃあ盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に、神殿に行ってね、出て、彼が隣人の財産に絶対手をかけなかったこと、これ良心ですね。神様は私たちの良心を見ておられる。だから、自分が盗人ではなかった、盗んだことではないということを、この神様の前でしなさいということです。じゃあ9節、
すべての横領事件に際し、牛でもロバでも羊でも着物でも、どんな紛失物でも、一方がそれは自分のものだという場合、その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。そして神が罪に定めたものは、それを2倍にして相手に償わなければならない。
ここでまた2倍という言葉ありますね。2倍。まだ10節、
ロバでも牛でも羊でも、またどんな家畜でも、その番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか傷つくとか奪い去られるとかして目撃者がいない場合、隣人の財産に絶対に手をかけなかったという 主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら、隣人は償いをする必要はない。
中二節。
しかし、もしそれが確かに自分のところから盗まれたのなら、その持ち主に償いをしなければならない。
償う。だから他人のこと、他人が持ってるもの、また他人の他人が持ってるもので失った時の苦しみ、それを償う。それが神様が今日与えられるこの立法の目的です。だから盗むということ、盗まれる、私たちが盗まれたらどんなに心が苦しいんでしょうか、ね、その苦しみを盗んだ人が2倍返す、2倍返す。それがね、盗みがどんなに悪いものか、悪いものであるか、人が苦しむんですよ。他人の家族のものを盗んだ、それが、ね、平気で今やってる時代なんですけどね。他人の家のもの、家の女、家の妻とか、まあ相手がどんなに苦しいかということを教えるためですよね。だからそんなことしてはいけないということを教えることです。だから私たちが他人を愛するということはね、他人を苦しめることがないようにね、他人のものを盗んだりすると他人がどんなに苦しむか、それをあなたもその被害を知りなさいということで、2倍返しなさいということです。必ず償うことを教えるんですね。14節。
人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。
じゃあ隣人から家畜を借りたと、それが傷つく、死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合、必ず償わなければならない。私がこの松山に行ってレンタカーを借りたんですけど、レンタカー、まず全部こう回って、じゃあ傷があるか認めなさいとそれで私回ってましたね。傷がないんでしょう。はい、傷がないんです。だから保証書ね、それをサインをしていくら払ったんですね。こういったこと全部通るんですね。だから相手が自分が持っているものを傷を受ける、それも償わなければならない。だからいつも相手の立場に立ってということですね。自分に知ってもらいたいこと、自分が正常なものを貸してあげたら、そのものをもらいたいのよ。だからそのことが立法です。だから全部愛ですね。自分にしてもらいたいこと、他の人にそのようにしなさい。全部。じゃあ中古説。
もし持ち主が一緒にいたなら償いをする必要はない。しかしそれが賃借りのものであったなら、借り賃は払わなければならない。
16。
まだ婚約していない処女をいざない彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が 彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
だから女の子を、ね、自分の子供が女の子ならば、自分の家に置くことはできなかった時代ですね。だから必ず夫の方に送らなければならない。だからこの家族は損するんですね。まあ、教会もそうでしょ。女性なら男性が出席する教会に送る本当不思議ですよね、それが。だからそれを償わなければならないということを言ってるんです。じゃあ18、
呪術を行う女は生かしておいてはならない。獣と寝る者はすべて必ず殺されなければならない。ただ主一人のほかに他の神々に生贄を捧げる者は聖絶しなければならない。
じゃあこの呪術というものは何かとね、それは他の霊がその人の中に強制的に入るんで、これが呪術ですよね。占いとか、だから他の霊がその人の中に入ってものを教える、夢とか幻とかで、そのようなことが呪術です。この呪術を行う者は必ず殺さなければならない。まだ獣と寝る、獣と寝る、まあ、獣の体になるんですよね。呪術は霊が、他の霊が入って支配することですからね。私たちの中にはイエス・キリストの御霊がおられるんです。それが聖女です。しかし他の、ね、悪い霊が、占いの霊が入ってその人を支配する、このことは許されない。まだ獣、獣になるんですよね。人が寝る人と交流するからね。だからたくさん人と寝た人、男性も女性もね、その相手のプログラムがね全部入るんですよ。だからいろんな人のあれ心が入るんです。だから、自分の、ね、妻と、この二つは一心同体ね、一つになる体が。しかし空女、諏訪する、またカンニングをする、全部悪い霊が入る。だからその人と一つになるって。だからこの動物になるんですよ、人が。人格がなくなる。人間が人間ではないんですよ。動物と同じくなります。このように動物と寝ると人間の尊厳、人間だという思いが、ね、なくなるんです。まだ、ね、動物に、ね、犬やこういったものに、自分の息子娘の名前を、ね、つけて、そのように親しくするんですけど、まあとにかく、まあ、寝るということ、これは体が混じっていくということです。私たち最初ネフィルムというものが出てきるんで、ネフィルム、こういった天使が女性たちと寝てネフィルムが出た。それが創世記6章で書いてあるけどね。20節した。他の神々に生贄を捧げる。これは空城と同じく霊を一つにすることです。 じゃあちょっと読みましょうね。21節から。
在留異国人を苦しめてはならない、虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。
この立場がない人が在留異国人です。それを苦しめてはならないということで、とにかく愛ですよ。この一つ一つ教えているのがね、22、
すべてのやもめまたはみなしごを悩ませてはならない、もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。
だから私たちが多くの人々に、良い種をまくことが祝福です。悪い涙を流すようなことをするとね、自分も必ずそのことになってくるんですよ。種をまいたらまいた通りに枯れ取るんです。相手を幸せにすると幸せが自分にも戻ってくる。だから私たちがもうガラディア6章ですね、できれば多くの人々に良い種をまく、そして特にこの信じる信者の家庭に種をよくまくというガラディア5章を読みましょうね。結局私たちの人生というものはね、この世で種をまく、種をまく。8節。
そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。
いや、ガラディア6章。
自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
これが種をまくことよね。善を行うこと。そしたら善を刈り取るんだよ。じゃあヨハネの福音書を4章に行きましょう。4章1節から。
イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、
イエス様の弟子たちによって多くの人たちがバプテスマを受けました。だからイエス様が直接バプテスマを授けたことではないけど、イエス様の弟子たちを通してバプテスマを授けたんです。だからバプテスマはとてもとても大切ですよ。バプテスマを受ける受けない、そのことではなくて、バプテスマは必ず受けるべきよ。イエス様がそのようにされたんだから、イエス様ご自身がバプテスマを受けられたんです。何の罪もないのにバプテスマを受けられました。それでバプテスマを弟子たちがまた授けたんです。バプテスマということは2つの意味があるよね。イエス様と一緒に葬式をすること、よみがえること、イエス様と一緒になるということがバプテスマの意味、ね、それで結婚式ですね。霊的な結婚式です。一緒になること、 一緒になる。じゃあだからバプテスマをね、教会はずっと通いながらバプテスマをしない、これはおかしいですよね。まだバプテスマを受けた後で自分はもう全部完了されたかのように思って、教会から離れる人もいるんですけど、これも間違ってる、ね、成長、まあ、神様は学んでいくんです。奉仕とか教会生活をすることで、そのバプテスマのことがどんどんどんどんこうなっていくんですね。捧げることとかじゃあ3節、
主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた、
このサマリアがユダは下でしょ、南にある。ガリラヤは北にあるんです。ちょうど真ん中がサマリアです。ユダヤ人たちは絶対この真ん中サマリアを通らないんですよ。遠回りをする、サマリアを無視するんですね、それが自分たちの信仰深さ、それを見せる一つの方法なんですしかしイエス様はそこを通らなければならなかったと言われますね。なぜでしょう。ここでサマリアの女性がいるんですね。この女性アウダメだった。6節、
そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。
じゃあこの女性と会うためにイエス様が急いで行かなければならなかったんです。じゃあ本当不思議ですね。神様が一人のこのサマリアの女、その女と会うために、通らない道を通る、そしてそれも急いで行かなければならなかった、そのことは彼女がこの6時ということは12時を意味する。6時間いつもプラスすれば現代の時間になるんです。真昼ですよ、真昼。皆さんイスラエルに行ってみるとどんなに暑いか、真昼はね。そこを歩いて、その同時には歩くんですからね、急いで歩くんですね。この光景を見るとイエス様がいや、こんなに汗を流しながらこんな暑さの中でどうしてサマリアそこを通らなければならなかったか。この女性と会うと、この女性は、ね、12時ぐらい水を汲むために来るんですよ。他の女性たちは日が沈もうとする時、涼しい時、この中東で暑いところで歩く人はね、ないよ。全部暑い日には全部寝ている、ね、家出て寝ているんですだからこの暑いところで歩く人はイギリス人と犬だけだと言ってるんですね。それぐらい、じゃあみんな寝てる時間にこう水汲むために来ないといけない、この女性がいた、その苦しみの女性、その人と会うためにこのサマリアのところを通るんですね。通る時間がもう本当に一番暑い、一番苦しい、歩くのに苦しい時、 そのところでイエス様が疲れて腰を下ろしたれたというんで、それで一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと彼女にそのように言われましたね。8節。
弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
生ける水、ね、生ける水を与える、だからイエス様は今肉体の水を求めて、それをイエス様は彼女に生ける水を与える、そのために急いで行かれたんですよ、ね、彼女に生ける水を与えるために。11節。
彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます、
このことですね。この水、ヤコブの水を飲む者はまた乾くんだって。しかし14節。
しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
この永遠ということ、ね、永遠の泉、永遠の命の水、それを与える。わあ、ね、この女性が、ね、びっくりするんですね。中古セス。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください、
この女性としてはね、この水汲みに行くのが一番苦しいことでした、この水汲む井戸の周りにはいつもこの女性が話題ですよ、ね、だから行きたくないんですよ、ね、自分をいつも批判する人々の集まり、だからこの女性はみんなが寝てる時水汲みに行ったんです。そのこの水を切に求めるこの女性、まだいろんな意味でこの渇きがある女性を会うために一番渇いた時間に、そこをイエス様が急いで行かれた。16。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。
15。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
生ける水があればそれをください。じゃあ生ける水が何かね、行ってあなたの夫を呼んでください。この女性は夫が多いよ、だからね、いろんな男性の、この DNA とかその人生がこの女性には入ってるんです。まあこの男性を体に受け入れたら楽になるか、私の渇きがなくなるか、そのようなことで次々次々次 変わって、この女性は男性が変わっきですよ。だから夫を連れてきなさいと言われました。17、
女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
じゃあ登録も してない、同居してるんですよね。もうどうせ別れるからということです。19節、
女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。
サマリア人はこのシェケムにあるクリシン山というところですね、そこで礼拝をしていたんです。あなた方はエルサレムでしょという話でしょ。ユダヤ人はエルサレム、サマリア人はクリシン山。20節、
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。
そういう時が来る、そういう時が来る。いつでしょう、そういう時が。22、
救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
救いはユダヤ人から出る、イエス・キリストですよ。ユダヤ人の王様、イエス様。だからユダヤ人をこのアブラハムを選んだ理由はこの方のためよ、この方のため。23、
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。
この真の礼拝者、霊と誠、霊と誠、ヨハネの福音書3章では水と霊によって生まれなければということがありました。水、御言葉ですね。誠、これは御言葉です。御言葉、誠、聖霊が、ね、私たちに啓示することが礼拝ですよ。だからこの誠は水と血です。だからイエス・キリストです。イエス・キリストは水と血によって来られた方、この方を、ね、私たちに信仰を与え、照らす、照らす光、これが霊ですよ、聖霊、これが礼拝です。だから聖霊がイエス・キリストを教えるのが礼拝ですよ。だから誠の礼拝がそうでしょ、イエス・キリストを礼拝する、人を礼拝するんではない。まだね、金の牛、物、物質、それを礼拝することではない。礼拝はイエス・キリストよ。神様が送ってくださった御子イエス・キリスト、この水と血によって来られた方、これが誠です。霊と誠によって父を礼拝することが、時が来ます。三位一体、ね、三位一体、父、父、御子イエス・キリスト、御霊をこう照らし、それで私たちが父の心を知るんですよね。父の心、子に、この心、父に、それは聖霊働き、これが礼拝よ。父が一人っ子を与えるほど私たちは愛された、そこは愛が、ね、私たちの心の中で刻む、ね、刻む。父がこんなに私たちを愛し、御子を与えた、水と血、聖霊がそれを証しする、これが礼拝だよね。だからエルサレム、クリシム山、そのことじゃなくて、今イエス・キリストだ、イエス・キリストを礼拝する。 それを主が求めておられるって、父が求める礼拝は礼と誠、礼と誠はイエス・キリストよ。イエス・キリストと聖霊よ。だから三位一体神様。24節、
神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、
うん、だから礼拝ということはこれですよね。霊と誠、霊と誠によって、聖霊とイエス・キリストによって礼拝する、うん、じゃあ25節、
女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです、
うん、じゃああなたと今話してるこれがキリストだと、私だと、その啓示、その啓示を彼女に、受け入れる準備ができてる女性でしたね。だからその女性と会うために急いで暑さの中で行かれたんです。誰も行かない、そのユダヤ人たちが誰も通らないところ、サマリアのところに行かれました。彼女はイエス様を礼拝します。霊が開いた。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。